んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
こんちゃす、奥山です。4月になりまして新年度を迎えております。今年度も皆さんよろしくお願いいたします。というわけで4月になりましてね、いろんな各メディアっていうんですかね、さまざまな、テレビラジオともにこの番組編成の改編の時でございまして、多くは語りませんが、私のですね好きな、番組もですね、残念ながら終わってしまったりと、非常に悔しいです。またいつかですね帰ってきてくれることを僕は切に願っておりますので、ぜひ関係各所の皆様改めて復活のほど一つよろしくお願いしたいところでございまして、4月の1回目の放送を始めていきたいと思います。まずは、音楽の時間になります。トンネルズさん、私昭和54年生まれ、今年45になりますけども、非常にドンピシャな世代でして、私より少し上の先輩方にとってはもっとドストライクなんでしょうけども、トンネルズ、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウン、その中でも年齢的にちょっと抜けてるのがトンネルズさんなのかもしれないんですけども、影響を受けたと言ったら変ですけども、本当に楽しませてもらった、コンビでございまして、トンネルズさんね、石橋貴明さんと木梨憲武さんの2人で、貴明の T からトンと憲武の N からネルでね、複数形の S をつけてトンネルズという、本当なのかどうなのか一応正式にはそのように、発表しているようでございますけども、有名ですよね。東京の私立の帝京高校からですね、同級生のコンビで結成して今に至ると、お笑いスター誕生、その後のオールナイト富士、夕焼けにゃんにゃん、またオールナイト日本と、様々な、方面に影響を与えたコンビでございます。で、やっぱりトンネルズといったら何かっていうと、1988年から始まったトンネルズの皆さんのおかげです。これでしょうね。様々なアイドルまたはミュージシャンが出ておりましたよね。僕は一番はやっぱチェッカーズ、あとアルフィーさんとかもね、ハウンドドッグさんとかも、また渡辺満里奈さんとかね、その中であった仮面ノリダーとか、ちょっと語り出すと多分10分以上喋ってしまうのでここでやめたいと思うんですけども、トンネルズの皆さんのおかげですから、最終的にはトンネルズの皆さんのおかげでしたでしょうかね。非常に長い期間楽しませてもらいました。で、今回お届けするのはこのトンネルズさんの情けねえという、曲があるんですが、多分その CD のカップリングだと思うんですけど、裏面ってやつですかね、 B 面、ここに入っていた曲になります。トンネルズでこんな男でよかったら。皆さんこの歌知ってます？ どうでしょうね。僕実はトンネルズさんの曲、いろいろ有名な曲たくさんあるんですけども、この曲が実は非常に好きでして、この曲で多分トンネルズさんの楽曲には初めて触れたと思います。特にですね、木梨憲武さんの声といいますか歌唱力が非常に魅力的で、子供ながらにすごくかっこいい歌声だなというふうに感じたことを今でも覚えております。もうお互い62歳になられてるんでしょうかね。今非常にこのテレビとかでコンプライアンスとかいう言葉が強く出ておりまして、なかなか2人の活躍する場がね、それによって変わってきてるのかなと思うんですけども、それでもまだまだ活躍していっていただきたい、私にとっても、スターなお二人ですので、ずっと見ていきたいなと思います。さて、本題にようやく入ろうと思いますが、前回 AI によってなんていう話をさせていただきました。ただ介護の世界においては AI とこの仕事の積み上げができるというふうに考えております。よって介護というのは AI やロボットに奪われない仕事の一つになるんじゃないかなと思います。人間同士のコミュニケーションは情報処理能力、そういったものが介護職には必要になっております。 AI やロボットによる自動化はっていうのはまだちょっと難しいのかなと思いますので、そういった部分で、介護の職ってのはなくなる部分もあるかと思いますが、なくせない部分もあるというふうに考えております。ね、介護の仕事、特に介護福祉士を取られている方の業務内容といいますと、高齢者障害者などの介護が必要な方々への身体的心理的なケアですね、日常生活の援助、レクリエーションの提供、介護計画の作成、経済的な支援の相談、そういったものが含まれてまいります。なので、介護職、特に介護福祉士というのは、利用者が快適に過ごせるよう身体的精神的なケアを行い、安心して生活をできるようにサポートをしていっていただく資格であり職種となっておりますので、まだまだ消えることができない大切な存在となっております。またですね、この AI なんですけども、人工知能のことなんですけども、この前ちょっとお話ししたことあるかもしれないんですけども、 AI って何の略じゃいってことなんですが、アーティフィシャルインテリジェンスの略で、アーティフィシャルというのが人工的なという意味になります。で、インテリジェンスが知能、知性という意味を掛け合わせた言葉。一般的には人工的に作られた知能を持つコンピューター、人工知能なんていうふうにも言います。AI には学習する能力、深層学習という技術が備わっているそうですよ、今は。人間がですね、指示を送らなくても情報を分析して、自動で判断をすることができるって。ちょっと前までっていうのは、こういうロボットとかそういうものは あくまでも判断は使う人間が行っていたと思うんですけども、その判断までね自動でするっていうことで、そういった部分の進化によりまして、介護業界だけじゃなくてですね、さまざまな業種でですね、この AI が今入ってきていると。で、そういった部分が働き手不足の懸念の解消、また業務の効率化、とにかくこの人工知能の活躍が非常に期待されておりますし、この先はどう考えても人工知能の導入がなければ回らなくなるというのは間違いないのかなというふうにも思います。海外留学生、特に今ですとアジアの方々が日本に日本語の学校に入り、卒業とともに、日本の職場就職していくっていう部分で、日本のその人手不足の解消一役買っております。介護の現場もありまして、介護の現場では、日本語の学校に入り、そして介護の勉強をし、介護の資格を取って介護現場に就職していくと、当法人また当グループではモンゴル留学生の方がですね、今年度から一期生として我々の仲間になっております。そういった中で2025年問題という言葉、皆さんまだ覚えていらっしゃいますか。2025年に団塊の世代と呼ばれる世代が75歳以上になります。これね、もう10年以上前 2000年代から叫ばれたことなんですけども、いよいよいよいよ来年ですよこれ。ねえ、団塊の世代800人ほどがですね、後期高齢者になるということで、日本の社会にさまざまな影響をもたらすこの2025年問題。そのうちの一つがやっぱりこの働き手が足りないっていう部分で、あの手この手でこの十何年介護の業界もですね、策を、講じてまいりました。その中でこの AI とまた海外留学生に、日本のこの現場に入っていただくと、さまざまな、これ本当20年前介護保険が始まった頃ですとなかなかまだ考えられなかったことなのかなと思います。なぜかというと、やはりあの介護は人の手で行うものっていう、まあ、意識、この信仰がですね、未だに根強くありましたから、正直今もねまだある気もしますよ。そこがですね、まだまだ介護ロボットが導入できていない部分の要因の一つにもなっているのかなというふうに思います。まあ介護は人の手で行うからこそ、何を選択するのか、ね、そこが AI との住み分け、介護職でしかできない部分の見極め、こういった部分を行っていくことで2025年問題の、対する取り組みになっていくのかなと思います。次回はこの2025年問題をもう少し、取り上げるかもしれませんので、一つよろしくお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
次回の放送は4月23日です。どうぞお楽しみに。